皆さんこんばんは。
こんばんは。
オラハワの峰ですけども、普段はね、私はこっちに座って先生がお話しするパターンなんですけども、逆ですね。これもサプライズですよ、私にとってもね。まあ、皆さんにとってもそうかもしれませんけど、サプライズですよね。で、こういうことってあったかななんてこう振り返ってみたら、どうも記憶ないんですよね、私ね。こういう機会を、まあ、サプライズのような形でね、与えられて本当に感謝しておりますけども、しっかり語らせていただきたいと思います。 11月17日付のですね、朝日新聞の天線新聞ね、にこういう記事がありました。興味深い記事だなと思ったので、今ちょっとお読みいたしますね。全部はお読みしませんけど、お読みいたします。この季節になると食べたくなる味がある。C2 糖と呼ばれる中国の名物料理である。獅子の頭に見立てた大きな肉団子がとろりと煮込んだ白菜のスープに入っている。人民派と呼ばれた周恩来がこよなく愛した故郷の味だ。長年周に仕えたコックが引退後に開いたという名店が北京にあった。上品な塩味に惹かれ何度か通ったのを思い出す。食通の友人によれば美味しさの秘密はコリコリとした独特の食感という。柔らかな肉の合間に小さく刻んだレンコンが入っていた。これが何とも絶妙の歯ごたえで、硬すぎてもうるさくもなく、かといってゆるすぎてもない。味覚だけでなく口の中での食の感を大切にするのが食にこだわる中国の人々の粋なのだと教わった。レンコンは地味だがさりげない存在感がいい。いくつも開いた穴が未来を見通すとされ、縁起の良い食べ物と言われる。そうすれば我らが風天の寅さんも歌っていたな。ドブに落ちても根のあるやつはいつかはハスの花と咲く。こういうね、記事を見つけましたけども、2つのことが私の心にこう響いたんですね。まずは先を見通すっていうね、レンコンっていうのは先を見通すっていうところですね。なかなかこう先が見通せない時代ですよ。もう皆さんお分かりの通り、明日何が起こるか分からない、何が起きてもおかしくない時代、本当に先が見えないなっていう時代ですけどね。でも考えてみれば私たちはいわゆるまあレンコンみたいな存在ではないかと思うんですよ。つまり見通すことができる目っていうのをね、与えられてると思います。お言葉によって、あるいは祈りを通して神様が教えてくださることってありますよね。全部を見通すとかね、これから起こることを言い当てるっていうことではなくて、方向性として私たちは見通すことができるような、そういう目をね、神様からいただいてると思います。でもう一つがですね、先ほど風天の寅さんの言葉ですよね。ドブに落ちても根のあるやつはいつかはハスの花と咲く、こういう言葉がね、歌ですか、これがあるそうですね。私たちも人生、ドブに落ちるようなことがあったとしても、根っこさえあればいつかはハスの花のように咲くことができるんだなと思いますね。イエス様も実はそんな人生を送られたと思いますね。イエス様は捨てられたんですよね。人に捨てられました。お前は自分たちの役に立たない、といらないと言ってイエス様は捨てられたんですよ。でもですね、イエス様、この美しいハスの花が咲くように墓からよみがえられて、そして咲いてくださいましたよね。きれいに美しく咲いてくださった。私たち一人一人に命を与えて、私たちもまた命を与えられて美しく咲くことができるようにしてくださいました。ハスの花ってこう辿っていくと根っこがレンコンなんですよね。つながってるんです、あれ。根っこは穴だらけのレンコンかもしれませんけど、先を見通す目っていうものを私たちにイエス様与えてくださいました。そこに神様の恵みとか憐れみ、知恵ですか、あるかと思いますね。神様は素晴らしいお方だと思います。それは私たちはどんなことがあっても、何が起きても揺らがなくていい。どうしようどうしようと言ってね、おろおろおろおろする必要ってないんですよね。それは先を見通す、やはりそういう目というものをある程度こういただいているということと、やはり美しく咲くことができるように、私たちもまたそんな人生を送れるんだということが希望なわけですね。しかしもうレンコンに穴がなかったら、これ先見えないですよね。真っ暗です。暗いところに行くしかないんですが、暗いところって好きな人っていないと思うんですよね。先日ね、茨城キリスト教大学の学園祭に行ったんですよね。一番の人気はお化け屋敷でしたね。行列できてて、もう入ろうと思ったんですけど、もう整理券全部出ちゃったってことで、午前中でね、もう出ましたってことで入れなかったんですけど、お化け屋敷が一番人気だったですね。 なんでみんな暗いところに行きたがるのかなってね、やっぱり思うんで、私も行きたかったんですけど、実はね、暗いところが嫌なくせに行きたいということがありますが、光がないところってやっぱ怖いですよね。いわきから、まあ、白川あたりにね、ドライブしますとね、先見えないじゃないですか。ね、誰のこと言ってるかわからないですけど、なかなかこう、ね、運転していて先が見えない。怖いですよ。そういう時にね、バックミラーふっと見たら、ね、座ってるはずのない人が座ってたとかね、あれじゃないですか、テレビの番組見るとね、サプライズで。そういうことをふっと私は想像したりしたりするんですけども、まあ光がないところ、暗いところは、普通の人間は怖いもので、そんなところにあんまり行きたくはないですよね。日本の昔話でね、こういう話があります。旅人が夜、道に迷って、うろうろしてたと。どうしようかなと思ってたら光が見えた。一軒家があった。でそこにね、ああ、ここに一軒家があると思って、光があると思って行って、そこにおばあさんがいて、おばあさん今日泊めてくださいと言ってね、言ったらいいですよと言ってね、にこやかなおばあさんが、泊めてくれたという話がありますよね、昔話でね。そして夜中にふっと、ね、目が開いて、障子の向こうを見ていたらシャーシャーというね、音が聞こえる。何かと思ったらね、そのおばあさんが包丁研いでたっていう話がね、ありますでしょ。なんか日本の昔話ってのはそういう人を裏切るようなね話も多いなと思うんですが、これなんかね、何を言いたいのかなと思ったんですよね。この話、闇の中の光を見つけて行ってみたと、そこに希望があると、あ、助かったと思って行ってみたら、実はとんでもないね、おばあさんが住んでいて夜中に包丁を研いでたというようなね話につながっていくんですが、これなんかは光と思っても全部信じてはいけませんよっていうね、偽物の光もあるよ、怖い光もあるんだよっていうことを教えてるんじゃないかと思います。この頃メディアではジャニーズの話から始まって、最近は宝塚のことも言ってますよね。いろいろなんかねあるようです。今までわからなかったこと、誰も知らなかったことがこう暴かれていますね。入っていく、まあ、若い人たち、まあ、宝塚もジャニーズも光だなと思ってね行くんじゃないかと思います。また見る私たちもまた彼らに光を見るわけですよね。ところがですよ、ねえ、中で起こっていることを見てみたらとんでもないことが起こっていて、先ほどの鬼ババの話とよく似てるなと思いますよね。光だと思ったら実はそうではなかったということがあって、今そういうことが世間に明らかにされていますけども、光だからといって何でも信じてはいけないんだなということを学ぶわけであります。で、宗教も結構光を名乗る宗教もありますよね。皆さんもご存知かと思うんですが、まあ、光とかねいう宗教もありますし、最近池田大作さんってねお亡くなりになられましたけども、もし私わかんないですけど、信じる人にとっては彼は光だったのかなってやっぱ思いますね。どれだけ偉いのかは、まあ、あんまりよくわかんないんですけども、きっと信じる人にとっては光と思えた人ではなかったかなと思います。でもやっぱり人間ですね。彼もどこに行ったか分かりませんけども亡くなりましたね。今日お読みしたヨハネの福音書ですが、まあ、一節だけ取り上げましたけども、一章の4節から9節にもやっぱりね光について書いてあるんですよね。お読みいたします。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。誠の光が来ようとしていたとありますね。ここではバプテスマのヨハネの名前が出てきます。まあ、ご存知のようにこの人はイエス様の幼馴染で、このヨハネが登場してきた時に、あ、この人がメシアかということでみんなワクワクしたわけですよね。まあ、この人がもしかしたらメシアかもしれない、救い主かもしれないというところでみんなこうワクワク感を持ってたわけですね。あ、この人かな、あの人なのかなと思って、みんなは当時の人たちは目をキョロキョロしていたので、ヨハネが出てきた時に期待したと思いますね。もしかしたらあなたがメシアですかと聞いたら、でもヨハネは違いますって言いました。違うって、まあ、正直な人だなと思います。はっきり違いますって言ったんですよね。で、このヨハネっていう人は非常に正直な人だったと思います。 だから聖書にその名前が書かれていて、2000年以上経った今でもその名前が知られているんだと思います。人々はヨハネを見て、この人がもしかしたらメシアかもと思いました。しかし聖書は、先ほどもお読みしましたけれども、彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのであると言って、ヨハネが光ではありませんよということを言ってるんです。光、それは人に希望を与えます。反対に希望のない状態を闇と言います。ルカの福音書1章79節にこんな言葉があります。暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導くとありますね。暗黒と死の陰に座る者たちって一体誰なんでしょうか。まあ、神様を知らない人たちのことを総称してそういうのかもしれませんけども、誰なんでしょうか。ハマスでしょうかね、今で言えば。まあ、確かに彼らのこうイスラエルにこうしていること、したことっていうのは確かに暗黒と死を思わせます。ひどいことをしましたね。まあ、今回の戦争のことを言えば、パレスチナとイスラエル双方に子どもの死傷者が出ているということは事実だと思いますね。巻き添えになってしまっている、でもイスラエルは子どもを暗に狙ってはいないということ、巻き込まれてしまいましたけどね、暗にこう狙ってはいない。逆にハマスは狙ってやってひどいことをやったわけですけどね、まあ、ひどいやり方をしましたけれども、意図的にやりましたね。そんなことをね、やっぱ知らされますと、このテロリストという人たちは人間じゃないと思うわけですよ。人の心持ってない連中だって、ひでえやつらだとやっぱ思いますよ。でもよくよくこう考えてみますと、自分はテロなんかしていないからハマスよりはマシだってね、言えるのかなってやっぱり思うわけですね。イエス様が十字架にかかって死んでくださいました。でも神様が十字架にかかって死ななければならないほどのことって一体何なんでしょうか。どういうことなんでしょうか。それほどのことが必要とされることって一体何なんでしょうか。人間は罪深い存在です。でも分かっていても意外に気がついていないっていうことがやっぱり多いんじゃないかと思います。本当はやっぱりそうだと思うんですね。気づいていない。私たちはあの人は罪深いとかひどい人とかね、いうふうに思いやすいですよ。特にね、テロリストのことなんか思うとひどいと思います。特にひどいと思っちゃう。でもここにですね、やっぱり落とし穴があると思うんですね。イエス様はテロや殺人をやるような人のためだけに十字架にかかったんでしょうか。違いますよね。そういう人のためにももちろん十字架にかかられましたけれども、殺人やテロをやったことのない、普通の人たち、あなたや私のためにもイエス様は十字架にかかってくださいました。でそういう意味では、ここにいる私たちも実は殺人やテロをやるような人たちと罪人、罪深いという点ではみんな例外なく同じなんだと思いますね。ただ罪の表現の仕方が違うわけですよね。違うだけで、神様の前に罪を犯しているという点ではこれ同じなんですよ。そのことを忘れてはいけないと思いますね。愛情には表現の仕方があります。言葉で愛してるよとかね、 I love you とかいうことも愛情の表現ですね。でも夕食の後に黙ってお茶碗の後片付けをする、それもまた愛の表現だと思いますね。日本人はどちらかというと後者の方が多いかもしれませんね。黙って愛の表現をするということが多いかもしれません。罪の表現の仕方があるってことは、逆に、ごめんなさい、善の表現、愛の表現があるということは、逆に言えば罪の表現もあるってことなんですね。表し方が違うということなんですよね。ある人にとっては人を憎むことかもしれませんね。それが許さない、絶対に許さないっていう心を持ち続けることも罪の表現かもしれません。殺人やテロ、強盗ということかもしれません。でも根本はみんな一緒なんですね。だから罪という人の心にある悪なんですね。そしてそれが暗いんです。闇なんです。だから人の心には光が必要なんです。聖書は全ての人を照らす誠の光と言っています。 誠の光と本当の光、本物の光です。本物の光があるということはこれ逆があるということで、本物じゃない光があるということですよね。ヨハネは本当の光ではありませんでした。これ自分でそう言ってますからね。彼は本当の光ではなかったんです。でも本当の光ってじゃあ一体何なんでしょうか。本当の光、それはイエス様です。イエス・キリストが本当の光、あとは光を名乗っていても本物ではないんです。本物の光は人に命を与える光なんですね。植物っていうのはいつも光が必要で、それがないと光合成ができません。だから成長しないわけですよね。同じようにやっぱり人も光であるイエス様のその光というものが必要、つまり触れていただくことが必要で、救われてそして癒されて回復して人間らしさを取り戻していくんだと思いますね。闇の中にとどまり続けるときに人間は人間らしさを生きることが困難になります。闇はその私たちの命を吸い取っていきます。宇宙にはブラックホールなるものがあるそうですね。すべてのものを飲み込んでしまう闇が宇宙にはあるんだそうです。そういうものがね、聞いたことあるかもしれませんが、ブラックホールがある、それがどれだけ大きくてどれくらいなものか分かりません。だって太陽を飲み込んじゃうっていうんですから、とてつもないですよね。すごい穴がある、それがブラックホールなんですが、これ闇の世界です。そしてその闇が私の心を支配するときに、私たちは本当の意味で命を失っていく存在です。さっき1番目のポイント言いましたけども、2番目のポイント、光、これ神様の愛を照らしていきます。聖書は言います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちの人間の心にはこうドロドロした自分でわからないものがあるんですが、それが原因となって世界中のいろんな問題を作り出していて、そして世界の平和を奪ってしまっているということに多くの場合私たちは気がついていないですね。私たちは気がついていると思いますけれども、神様を知らない世はそのことに気がついていません。ですから気がついていないときに神様は人間の問題の解決としてご自分で人間の姿を取り、イエス様、イエスキリストとして世に来てくださいました。そして人間の根本的な問題、独特と吹き出していなくてもそこにあって、何かの時にこう吹き出してしまうかのような、そのドロドロしたもの、その汚れたもの、醜いもの、汚いもののための解決に私が命を捨てるしかないんだと言って、神様は十字架にかけられ、その愛を示してくださいました。十字架です。ここに愛があるんですと聖書は言います。神様の愛はやはり十字架なんです。でも私が理解していると思っている神様の愛ってのはほんのわずかだと思いますね。本当はそこしかまだ分かっていないんだと思います。その本当に深い悩みや苦しみが分かるには、私がもっと、苦しまなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、本当に神様の愛が自分は分かったと言えるようになるまでは、どうもやっぱり時間とか経験が私たちには必要なようです。しかし自分は神様に愛されているということ、これはですね、確信ですね。自分は愛されている、これは疑いようのない事実です。私は神に愛されている。皆さん、そうとは思えない時がね、もし来るんだったら、そういう囁きを聞くんだったら、私たちは逆に、私は神様に愛されてますということを大胆に宣言して告白していこうではありませんか。来ますよ。自分なんかね、愛されてないとかね、神様に私なんかとかね、あるかもしれませんよ。私しょっちゅうありますよ、そういうこと今でもね。でもね、宣言するんです。いや、そんなことない。私は神様に愛されてますってお祈りして宣言するようにしてますね。そうするとね、確信が来るんですね。それを何回もしていくと、だんだん強くなっていくということを経験しています。さて、本物の光は人に命を与え、そして神様の愛を 照らしていくものですから、神様は光っていうのは神様の愛をこれ教えるものでないといけないですね。でも神様の愛っていうのはなんかこうもっともっとくださいというものになりやすい。私なんかそうですね、もっともっともっとってこう言いやすいんですけど、なりやすいんですけども、でも逆じゃないかと思うんですね。むしろもっともっともっとあなたに与えるというものじゃないかと思います。でもどうでもいいものじゃなくて、もうこれは自分にとって一番大事だ、大切だ、これは何よりも大事なんだと思えるものを惜しまずに与えていくのが神の愛だと思いますね。これが神様の愛だと思います。そして本当の光の3番目、これは方向性を与えるということ。灯台の役目とは何でしょうか。ライトハウスと言いますね、英語では、教会もそういう名前のところがありますね。ライトハウスという教会ありますけども、灯台の役目というのは光を照らしてこう方向性を与えるということがあります。イエス様は光です。そしてその光は求めるものに命を与え、神の愛を照らし、そして人生に方向性を与えていきます。聖書はまたイエス様のことを羊飼いとも言っています。旧約聖書の詩編23編には主は私の羊飼いと書いてあります。これは詩編を書いた人の告白です。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありませんと書いてある。羊、目が見えない動物ですね。最近私も目がやばくてですね、なんかこうなっちゃうんですけども、まあ、羊はもっと弱いですね。ほとんど見えてないんじゃないでしょうか。だから目先の草だけを追いやすいんで、こう崖から落っこっちゃったりとか、群れから離れて行方不明になってその間に獣に襲われたとかいうふうになってしまいがちなんですね。まあ、だからこそ守ってくれる、いや導いてくれる羊飼いが必要で、本当に羊にとって光と呼べる存在ですね。羊飼いっていうのはちょうどパパやママが光となってくれるので、子供は安心してお家の中で過ごすことができますね。子供にとって光なんですよね、パパとママっていうのはね、光だと思います。親は光です。だからこそ子供は安心して住むことができる。さて今度はですね、16節を見ますとですね、先ほどお読みした言葉、滅びるという言葉も出てきますね。これ失われるということと同じ言葉で、人間はそのままにしていくとこれやっぱり失われちゃうわけです。気がつかないでいると命を失ってしまう存在です。私たちには導いてくださる方が誰にでも必要です。私たちには導いてくれる、人生をよりよく導いてくれる方が必要なんです。でも誰にでもついていっていいのでももちろんなくて、光だからといってそこに希望を見出してもいいわけではなくて、私たちにはやはり本物の光、本当に私たちを導いてくださる方が必要なんですね。この私たちの、まあ、国には、まあ、リーダーいますよね。首相もいるしね、もっと偉い方を含めてリーダーは何人もいらっしゃいますけども、ついてって絶対大丈夫というリーダーは今のところどうもいないようですよね。いないですね。昔はいたらしいですけどね。昔の人に言わせると、田中角栄って人はそう思えたなんて人はいましたよ。本当にこの人ならついていっても大丈夫だと思ったということがあったらしいですね。私は小さかったのでそんなことよく分かんないんですけども、いたそうですね、そういうリーダーがね。そういうリーダーがいない時代なんですけども、でももしですよ、そういう人が現れて、ああ絶対大丈夫だわって思えるような人が出たら、その気になっちゃうかもしれませんね。まあ大丈夫だって行こうかなんてね、思うかもしれない。昔々500年ぐらい前で、戦国時代にはそういうリーダーっていうのはやっぱりいたそうですね。まあ情報がない時代ですから、やっぱり一人の優れた武将なり見ちゃうと人々はついていったんだと思いますね。九州の天草の乱ではたくさんの人がこの四郎様についていったわけですよね。いや、四郎様は絶対死なないと思ってたっていうわけですよ、当時の人たちは。あの当時の、まあ、リーダー武将たちっていうのは自分の顔っていうのは見せなかったらしいですね。自分を神格化したそうです。絶対に大丈夫だよ、ついてきても大丈夫だよっていうものを思わせるためにあえて顔を見せなかったそうですし、 あの肖像画ってありますけども、あれも基本は書かせなかったそうですよね。正体がバレるのを恐れるためにね、書かせなかった。だから私たちが見ているあの肖像画っていうのは偽物の可能性が非常に高いんだそうですね。あるじゃないですか、信長とかね、家康とかね、肖像画、あれ偽物の可能性が非常に高いそうなんですよ。あえて偽物を書かせたとも言われますね。天草四郎様絶対死なないと思ってたら、たまに当たったんですよ、あの人ね。当たっちゃった。それで負傷したそうです。それで四郎さんは絶対たまに当たんないと思ってたのに当たっちゃったもんだから、みんなもうろうろしちゃって、あどうしようどうしようになっちゃって、そのあたりからどうも天草軍っていうのはこう衰退していって、後退していって、やがて幕府に破られる、打ち破られるというふうになっていくそうなんですね。いつの時代でも、あこの人ならついていっても大丈夫だっていうリーダーがいます。今の日本にはいません。世界にはいるとも思えないんですけども、もう聖書を見ますとやっぱりそういう人がね出てくるということも言われてますから、やっぱりそういう人が出てくるんだと思いますね。今は分かりません、誰がその人なんかは。でもね、先ほど池田大作さんの話もしましたけど、偉い人も、ね、やっぱり人間なんですよ。死だけは免れることはできません。人間なんですよ。私たち人間には本当に神様が命を捨てるしかないと思わせるほどの、そうさせてしまうほどの汚れ、醜さがあります。どんなにその人が魅力的であったとしても、ついていきたいと思わせるものがあったとしても、やっぱり神様が命を捨てるしかないと思ってしまう、してしまう、させてしまうほどの罪があるんだってことを忘れてはいけませんね。どんな魅力的な人に対してもそういうことがあるんだっていうことですね。まあ、確実にこの人なら世界の問題を解決してくれると思わせるような人っていうのは現れると思いますね。まあ、ハリウッドのね映画の世界かなと思う気がするんですけども、やっぱり聖書が言ってるので偽キリストっていうのは出てくるんですね。あの結婚式場にはかつて言いましたよ、牧師と神主を兼用しているね偽牧師がいましたね。信じられない人がいたんですけども、まあこういうのはまああんまり大事重要な人でもないんですけども、あの幸福の科学の大川隆法は言ってましたよね。私はキリストの生まれ変わりだ。彼もあれ今年かな、今年亡くなりましたね。やっぱり彼も人間だったんですよね。そういう人がイエス様の名を語るようなものがね、偽キリストが現れると言ってますから、それは起こるんだと思います。でもそういう人が現れたとしても、私たちを導く人ではないんですね。滅びに導くことはあったとしても、命に導くことはできない方です。まあ、それらしく見せて世界を騙してイエス様からも私たちを引き離そうとして働いて、クリスチャンを迫害する、教会を迫害するような人が現れますね。偽キリストという人が現れる。まあ、だんだんと近づいているでしょうね。今の時代に起こっていること、まあ、コロナのこととか戦争のこととかも含めて、全部その人が登場するためのこれは地ならしではないかと考えることもできます。でも私たちは人を恐れないようにしたいと思います。人を恐れない、聖書は人を恐れると罠にかかるって言ってますから、やっぱり人を恐れないようにしたいと思いますね。人間なんですから、そういう人だって人間なんですよ。だから私たちは怖がらなくてもいい、ブルブル震えてあの人かなこの人かな来たかなって思わなくてもいいんですよね。私たちはそんな暇があったらやっぱり祈って神様を求める生活をしていきたいと思うんですね。もっともっとイエス様を求めていきたい。私はあなたの今すべきこと、それは神様を求めること。イエス様を待ち望む私たちにふさわしいのは祈って神様を求めることであって、それがクリスマスを待つ私たちの心の準備です。アドベントが始まりますね。いよいよクリスマスがやってまいります。あ、今年も来たかという感じですよね。早いなと思いますけど、やはりこのクリスマスの時、特にアドベントが近い今備えて、私たちは祈って神様を求めながら過ごしていきたいと思うわけですね。私たち放っていたら皆滅びます、失われてしまいます。聖書はこう言いますね。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の独り子の名を信じなかったのですでに裁かれていると言います。これ裁くということは分けるという言葉ですね。 命なのか滅びなのか光なのか闇なのか、神様分けるっていうんです。私たちの元々の性質はやっぱり命ではなくて滅び、光ではなくて闇を選んじゃうんですね。放っていたらそうなります。だから誰かのためにお祈りをするとか、神様を求めて祈るとか、神様あの人を救ってください、導いてください、あの方の人生のマスターになってくださいと言って祈る、あるいはいつも祈っているようにこの国この町を変えてください、この町この国を滅びから救ってくださいと祈る、取りなしの祈りと言いますけども、まあ、誰かのために国のために地域のために名前を挙げて具体的に祈ること、これも大事ですね。私たちはそのようにして祈りながら過ごしていきたいと思います、このシーズンを。最近読んだ本の中にこんな言葉がありました。ラビ・ベン・イスラエルっていう人の話を読んだんですね。彼がある時こう祈ったそうです。神様世界で一番偉い人に会わせてくださいって、このラビは祈ったそうですね。そしたら天使が来て彼を案内したそうです。まず総理大臣の家を通り過ぎていきました。次に将軍の家を見せてそこも通り過ぎていったと。でさらに有名なお坊さんの住む寺院も通り過ぎていきました。やがて一軒の貧しい家の小さな部屋を静かに開けてみました。そこには一人の人が一生懸命神様に祈っていたそうですね。そういう幻をね、このラビは見せられたそうですね。一軒の貧しい家にいる一人の人が熱心に祈っている姿を天使が連れて行って見せてくれたって、これが偉い人だっていうわけですよね。神様、人間が滅びるのももちろんね望まないですよ。喜んでるわけありませんね。喜んでるのは悪魔です、それはね。でももし神様はね喜んでるんだったらクリスマスはありませんでした。ありえなかったです。これじゃいけない、これではダメだと思ったのでクリスマスが起こりました。私たちこれからの日々、本物の光であるイエス様、神様に生かされ教えられ、そして神様によって導かれることを求めながらアドベントを迎え、そしてクリスマスに近づいていきたいと思います。一日一日をそのようにして過ごしていこうではありませんか。もう一度ですね、声に出してヨハネ3章16節ね、皆さんでお読みしたいと思いますね。じゃ声に出してね、この3章16節の御言葉をお読みいたしましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りいたします。愛する天の宗主様、光となられた神様イエス様、あなたが私たちの間に来てくださったことありがとうございます。そのことを記念する日が近づいてまいりました。私たちは一日一日心を備え、このアドベントの光を一本一本ろうそくとして確かめながらクリスマスの日に近づいてまいります。神様、私たちの祈りの日々を祝福してくださって、私たちの祈りを導いてくださって、国のため地域のため誰かのために毎日お祈りして、神様の御心を悟りながら、神様の御心思いを自分の祈りとして毎日お祈りできるようにお助けください。聖霊なる神様がそのことをしてくださることを信じて感謝して、皆によってお祈りします。アーメン。 アーメン。